ですね、まあ昔から私はこうなんかおかしいなと思うんですけども、保育園とかですね、それからまあもっとは保育園はそうかな、幼稚園はもうだいぶ大きくなってからですけども、赤ちゃんを施設に預けるっていうのがあるんですね。名古屋大学の経営みたいなものをやってる時ですね、提案がありまして、大学側からですね、今度名古屋大学で4000万円からかけてですね、保育園を作る、保育所を作ると、まあ、これは名古屋大学に勤めている方々がもう長く希望したことであって、今回これを作るんで、皆さんぜひ賛成してほしいという話が提案されまして、まあ保育園を作るわけですから、そこにおられる、12、3人でしたかね、経営員の人は、先生方はみんな賛成の感じでしたよ。で、私が質問しましたね。保育園を作るっていうのは別にそれほど僕としてはあれだけども、反対はしないけども、保育園作るにあたって赤ちゃんにお聞きになりましたかと、赤ちゃんは保育園を保育所を希望しておりますかとこう言ったんですね。そしたらまあアホな、教育学かなんか別の先生かもしれませんが、それがですね、武田先生赤ちゃん答えるはずないじゃないですかってアホなこと言ったんで、それは分かってますよと。だけどここは名古屋大学ですからね、ですから世間が保育所を作ってるから名古屋大学が作るっていうんでは大学としての社会的意味はないでしょうと。やっぱり大学には、幼児学の先生とかですね、教育学発達学の先生がおられるんだから、社会は赤ちゃんのことは考えなくても名古屋大学は赤ちゃんのことを考えなきゃいけないじゃないですかと。保育所を作りたいというのは多分ご両親の方の希望じゃないですかと。じゃあ ご両親がなぜ赤ちゃんを保育所に預けたいかという希望を言われるかというと、それは自分が勤めたいからじゃないですかと。もちろんその勤めたお金は赤ちゃんにもメリットはありますが、しかし勤めること自体はご両親、例えばお母さんの希望じゃないですかと。だけども保育所っていうのはあくまでも第一義には赤ちゃんのためになることじゃなきゃいけないと思いますと。したがって赤ちゃんがまず保育所に預けられることを喜ぶというのが第一条件でしょうと。社会の保育所の議論を聞いてると、勤めが大変だとかお母さんが大変だとか男女平等とか全然関係ありませんよと、私はそう思いますと。第一義にやっぱり赤ちゃんですと。やっぱり人間を何を作るにしてもですね、学校を作るにしても学校は学生のために作るんであって、何も学校が大学ができてないと、先生方に給料払えないから大学を作るってわけじゃありませんよと、まあ言ったわけですよね。私がいると物事が混乱するってよく言われるんですが、そこで誰も答えないんですよ。だけど採決はなんとかこれをごまかして採決まで持っていきたいというのは大学側の態度をありありとしてるんですね。僕はそんなことへこたれませんからね、いかがですか、いかがですかって聞くんですよ。やっぱりもちろん赤ちゃんにとっていいという根拠はあるんでしょうねと聞くわけですよ。追い詰められましてね、ご提案になったのは副学長かなんかそういった事務系の人なんですけど、まあ、困り果てて先生方は誰も応援しないんですね。で結局その提案は流れました。多くの人は武田先生は何ちゅうこと言うんだと、みんなが保育所が必要だと言って、せっかく国も認めて名古屋大学に保育所ができるということになったのに、それを潰すとは何事かとこういうわけですね。だけどこれでいいんでしょうかね。確かにお父さんお母さん赤ちゃんと3人比べますと赤ちゃんが一番力弱いですよ。だってお乳飲ませてもらわなきゃいけないしね。それから、まあお父さんお母さんいないと死んじゃいますからね、赤ちゃんは弱い立場ですよ。だけど弱い強いという以外に、赤ちゃんをどう育てるのは正しいのか、正しくない、保育の仕方をする限界はどういう場合なのかということがですね、少なくとも、国立大学の 中でもいいと言われる名古屋大学の先生方が僕に答えられないっていうんじゃですね、それはいくらなんでもひどいですよね。え、戦争の時の捕虜収容所ですら捕虜の人権というのが認められているのに、なんで保育所で赤ちゃんの人権が認められないんですか。私は個人的に赤ちゃんはお母さんに育てられる場合、お父さんに育てられる場合、保育所で育てられる場合、何が一番いいかというのは一応考えがあるんです。赤ちゃんの年齢とか家庭環境にもよりますね。よります。必ずしも保育所が常に悪いというわけじゃありません。特に最近のように、家庭環境があまり良くなかったりですね、というのはおばあちゃんがいなかったりという意味ですけども、それから、赤ちゃんが厄介者にされるというかですね、そういう時代にとか、それから少子化で兄弟がいないとかいう場合に、それぞれどう考えるかというのは細かく考えなきゃいけない問題なんですね。ところで私がこういうことはもう常に言ってるんですよ。保育所ばかりでなくて、あらゆる、よく男女平等とかですね、それから、中学の女子中学生に対してある校長先生が、妊娠と母親っていうことに対して女子中学生だけに特別に話をしたら、そのマスコミがもう非常に程度な議論でですね、その校長先生を罷免させましたね。ついにはこれはですね、何の議論もしない、つまり男女平等が最高の道徳であり、赤ちゃんも含めて男女平等という認識の見方に対して誰も抵抗できないんだっていうことをやり、それに反するものは全部潰すぞという、マスコミの常に傲慢な心なんですね。これは戦争の前ですね、早稲田大学と慶応大学が、野球対抗戦を野球の対抗戦を始めようとした時に、朝日新聞がアメリカのような野蛮な国のルールを持つ野球をその日本の大学がやるとはけしからんと、朝日新聞の力で早稲田大学と慶応大学を潰してみせると言って1週間ぐらいの大々的キャンペーンを打ったことがあります。その朝日新聞は戦争で日本がアメリカに敗れるとですね、途端に180度態度を変えまして、高校野球のメインの推進役をやるわけですね。マスコミというのはその程度の見識なんですよ。マスコミというのはゴロつき反社会的団体と言ってもいいぐらいレベルが低いんですよね。そんなことの言う人を今度聞くわけいかないんですよ、赤ちゃん。ここでちょっと別の議論をいっぱいします。いっぱいしたいものがあるんですね。もちろん日本文化についても話したいんですが、ここは動物学ですね。チンパンジーの赤ちゃんはですね、1キロ半ぐらいの非常に小型で生まれて哺乳期間は4年です。これに対して赤ちゃん、人間の赤ちゃんは、ずいぶん大きく生まれますね。3、4キロで生まれて、離乳は1年半ですね。これは類人猿なんかと人間との大きな差なんですね。総じて言えばゴリラも含めて、類人猿のですね、赤ちゃんの生まれてくる体重というのは、1キロから2キロっていうのに小さいんですよ。ゴリラみたいな大きな動物でも小さいんです。ところが人間はですね、3、4キロで生まれて離乳期間が短いんですね。で、これは事実はもう分かっております。類人猿の研究でよく分かっておりますが、理由は分かっておりません。で、これには必ず私は理由があると思うんですね。どんなものにも理由があります。この理由、どんなものにも理由があるので、我々はですね、赤ちゃんの養育についてはなぜ離乳期間が1年半しかないのか、なぜ3、4キロの大きな体で生まれるのか、その他ですね、山ほど、女性の、女性が赤ちゃんを育てるということをやめる、もしやめたりですね、男女が均等に赤ちゃんを育てるということは非常に危険なんですね。なぜ危険か。私がですね、実は遺伝子作物についてやや否定的なのはなぜかというとですね、遺伝子作物は現代の科学においてはですね、安全だと考えられます。しかし我々はですね、現代の科学というものが 同時に非常に不完全なものであって全部をカバーしていないということを知っております。まあ、今度のコロナとかワクチンの事件もやっぱりそれを示しておりますね。当たり前ですけど我々の科学は完全ではないんですね。ですから遺伝子についてほぼまだ 5% か 10% ぐらいの知識しかないのにそれを操作して作った作物が人間に対してどういう影響があるかということはわからないんですよ。単に遺伝子で作った食べ物をしばらく食べさせたら病気にならないとかそういうもう超雑なねそれがある程度子供に伝わるのか伝わらないのか、生態系としてどうなのか、まあ私に言わせる落語的な効果はどう起こるのか何にも分かんないで単に自分たちが儲かるから遺伝子作物を安全だと言ってるに等しいと言ってもそれほど間違いではない状態なんですね。まあ、名古屋大学の保育所の問題もそうですが一体日本のいわゆる文化人学者とかインテリというものはですね物事を総合的に考える力があるんでしょうかね。そして弱者を守るっていう極めて大切な概念をですねに対して自信を持ってるのかどうか非常に疑問に思っております。